親の側の事情や隠れた罪によって子供たちが傷つき、場合によっては命を失っていくという悲惨な出来事があるのです。何とかしてあげたいと思ってもなかなか解決しません。本当に人間の罪はどこまで深いのかと思わずにはおられません。しかし先ほど朗読されたマタイの福音書に語られているクリスマスの出来事を読むと、イエス・キリストが誕生したおよそ2000年前にももっと悲惨な出来事が起こっていたということがわかります。イエス・キリストが誕生したとき、東方の博士たちがエルサレムにやってきて、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと言いました。東方というのはペルシアなのと思われます。遥か遠くの東の国の博士たちがユダヤ人の王の誕生を告げる星を見て礼拝に来たのです。それは新たに生まれたその王がただユダヤ人だけの王なのではなくて、世界の王、すべての人々の救い主だということです。すべての人の救い主の誕生を知った東の国の博士たちがイエス・キリストを礼拝するためにはるばる旅をしてきました。しかしその時ユダヤの王だったヘロデ王はこの博士たちの言葉を聞いて不安を抱きました。ユダヤ人の王が生まれたということは自分たちにとって変わる新しい王が生まれたということだからです。新しい王が自分の王座を奪い取ろうとしているという不安をヘロデは感じました。しかし不安を抱いたのはヘロデ王だけではありませんでした。エルサレム中の人々も王と同じであったと言います。自分たちの誠の王である救い主が生まれたというのはユダヤ人にとって本当は喜ばしい知らせであるはずなのに、ユダヤ人たちが不安を抱いたのです。それは彼らもヘロデ王と同じようにそれぞれ自分の生活において王となっていたからです。新しい王が誕生するともう自分は王ではいられなくなる、その不安を人々も抱いていたのです。ここに私たち人間に共通する姿が現れています。私たちはたとえ権力者でなくてもそれぞれ自分の人生の王となっています。だから新しい誠の王であるイエス・キリストの誕生を喜ばずに不安を覚え、その王を喜んで迎え入れようとはしないのです。ヘロデ王は律法学者たちからメシア、つまり救い主が生まれるのはベツレヘムだという聖書の予言を聞き出すと、博士たちをベツレヘムへと遣わして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言いました。それはもちろん拝むためではなくて、その子を今のうちに始末してしまうためです。自分の王座を奪われる不安を抱いたヘロデ王は新しく生まれた王を殺そうとしました。 博士たちがベツレヘムに向かうと、彼らが東方で見た星が再び現れて彼らを導いていきました。彼らは星の導きによって、つまり神様の導きによって、母マリアと共にいる幼子イエスを見つけ出し、その前にひれ伏して礼拝し、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。十節には、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだとあります。神様の導きによってお生まれになった救い主イエス・キリストに出会い、自分の大切な宝を捧げて礼拝をしたことによって、彼らは喜びにあふれたのです。神の子イエス・キリストが救い主としてお生まれになったことを信じて、主イエスを自分の王としてお迎えし、自分の宝を、つまりは自分自身を捧げて礼拝する者は、この博士たちと同じ喜びにあふれるのです。今このクリスマスの礼拝に集っている私たちも、この喜びへと招かれています。イエス・キリストが誕生した2000年前も今も、この世界の罪深い人の性質はあまり変わってはいません。自分が王であり続けようとする人間の思いが不安を生み、自分を守ろうとして人をどこまでも傷つけていく、その結果慰めを拒むような悲しみ、苦しみ、絶望がこの世界を覆っています。今日私たちはクリスマスを喜び祝うためにここに集っています。神の一人子イエス・キリストが一人の人間としてこの世にお生まれになったことを記念するのがクリスマスです。イエス・キリストの誕生は、神の一人子が人間の誠に身勝手な罪に満ちており、苦しみの叫びが上がっているこの世界に来てくださり、苦しみの現実の中を私たちと共に歩んでくださったということを意味しています。そこにこの悲惨な現実の中を生きている私たちの希望があります。こんなに罪に満ちた苦しみ、悲しみだらけのこの世界と私たち人間を、神様は見捨ててはおられないのです。私たちとこの世界を神様はなおも愛してくださっています。イエス様がこの世に生まれたことによって何が変わったというのか、その時から2000年経った今も、今この私の抱える苦しみ、悲しみ、悩みは何も変わっていないのではないか、この過酷な現実のどこに神の愛などあるのかと思う人がいるかもしれません。しかしイエス・キリストがこの世界に来てくださったのは、人々のさまざまな痛み、そして人間の罪とそれによるこの世界の悲惨な現実を引き受けて生涯を歩むためでした。そのように歩んだイエス・キリストは捕らえられて死刑の判決を受け、十字架につけられて殺されたのです。私たちの 作り主である父なる神の愛から離れて、生きるすべてのものの罪と、それによって生じているすべての困難を背負って、身代わりとして十字架にかかって死ぬためだったのです。この主イエスの十字架の死にこそ、父なる神が罪に満ちたこの世界で生きる私たち人間との壊れたつながりを回復に導いて、見捨てることなく神と共に歩む幸いへと道備えしてくださっている愛が示されています。イエス・キリストの十字架の死と、そして復活から2000年、人間の罪は相変わらず深く、戦いも絶えず、絶望をもたらす悲惨なことが繰り返されています。何も変わっていないというのも事実でしょう。神の一人子イエス・キリストがこの世に生まれてくださったクリスマスというのは、私たちが神の愛を受けて、憎しみのあるところに愛を、争いがあるところに許しを、分裂があるところに一致を、疑いがあるところに信仰を、誤りがあるところに真理を、絶望があるところに希望を、闇があるところに光を、悲しみがあるところに喜びをもたらすものとして歩んでいくためだったのです。イエス様がかつて地上でそのように私たちのために、私たちと共に歩まれたからです。イエス・キリストは十字架の死後よみがえり、多くの人の前に現れたことが聖書に記されています。イエス・キリストを信じる者は、死が終わりではなく神と共に永遠に生きる命をいただいて、神様と共に住むことになるのです。この希望を神であるイエス・キリストがプレゼントとして私たちに与えてくださいました。この希望のクリスマスを皆様と共に喜び、お祝いしたいと願います。お祈りを捧げします。天の愛するお父様、皆をあがめ賛美いたします。クリスマスの喜びを神様ありがとうございます。私たちが神様の愛を受けて、憎しみのあるところに愛を、争いがあるところに許しを、絶望のあるところに希望を、闇があるところに光を、悲しみがあるところに喜びをもたらすものとして歩んでいくために神様は来てくださいました。神様は私たちと共に今も歩まれています。イエス様は十字架の死後よみがえって、多くの人の前に現れてくださいました。イエス様を信じる者は、死が終わりではなく今も、そして常しえに永遠に生きる命をいただいて、神様と共に歩むことになります。私たちを神様の子供にしてくださって、あらゆる困難、辛いこと、悲しいことの中で神様が共に歩んでくださいます。この希望を神様であるイエス様がプレゼントとして私たちに与えてくださいました。この希望のクリスマスを今受け取り、神様と共に歩みたいと願います。どうか神様、あなたから離れることなく歩むことができますように助けてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。